ふるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるどうもどうもどうも、ひかるひかるひかると言います。お願いしまーす。ね。今日もね、10分ほど、ここでおしゃべりをさせていただけるという、権利を得ました。皆さんも、聞く権利を獲得した人たちがね、今聞いてくれてるということなんで、権利者同士ね、楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。もうパリオリンピックがすごい盛り上がっております。もう連日連夜スポーツスポーツスポーツでもう寝る暇がないぞという声がもう多数寄せられております。私はというと全く見ておりません。全然見ていない。日本人選手がね金メダルを取ったとかそういうのはニュースになるんでね、ちらほら見てはいるんですけれども、何の競技もね一試合しっかり通しで見たというようなことがない、オリンピック期間を過ごしております。いやー昔は俺見てたんだけどね。いやスポーツが嫌いというわけでもないし、なんか毛嫌いするようなこと全くないんだけども、集中力がないね。今回もね、なんか男子のサッカーだとか卓球とかそういうのをねちょっと見てみようと思ってね、試合開始から追っかけたりするんだけど、もう10分15分ぐらいで無理でしたね。もう美味しいとこだけでいいやってなっちゃうね。昔は多分部活とかねやってた時はなんか真剣にもっと見てたような気がするし、あとね一個ね原因として考えられるのは、なんでしょう、国民的スターみたいなのがいないというか、俺の中でね、いやあの人もあの人もすごいじゃんっていう意見あると思うよ。しっかりオリンピックを楽しんでる人からすればね。いや俺の中で言う、なんでしょう、昔で言う田村涼子さんみたいなね、柔道で言うね、女子48キロ級ですか、田村涼子、後の谷涼子ですよね、やわらちゃんなんて言われてましたか。その愛称に関してはまあ俺納得いってないんだけどね。知ってるよねみんなね、あのやわらちゃんの由来は、ここでも話したことあるかな。あれ漫画が由来なんだよね。浦沢直樹さんが書いたやわらという柔道漫画、これがね本当女子の猪熊やわらさんっていうのが主人公で、48キロ級で、まさにその田村涼子さんと境遇が一緒なのね、若い年齢で。ということで、あの人が、やわらちゃんという愛称がついてね、みんなから呼ばれることになったんだけど、これ最初は知らなかったのよ。要は、田村涼子さんがやわらちゃんって呼ばれてるところから入ってんのね。で、なんでやわらちゃんって呼ばれてんだろうのとこから漫画のやわらを知って、で、俺漫画のやわら大好きになったのよ。でね、漫画のそのやわら、猪熊やわらさん、主人公ね、可愛いのよ。漫画のやわらは可愛いのよ。これね、漫画のやわら見たことある人はね、分かってくれると思うんだけど、漫画のやわらは可愛いよね。どうみんな。漫画のやわらは可愛いよね。もう言いたいことわかるよね。これでわかってくれたと思うんだよね。その由来した後に、田村涼子さんを見た時に、やわらちゃんって呼ばれて、あの漫画のやわらちゃんから来てんの？これが？もう一回言っとくけど、漫画のやわらは可愛いのよ。だからあんまりね、田村涼子さんのことをね、愛称では呼びたくないなっていう気持ちが強いんだけれども、まあ、そのぐらいでも、国民的スターではあったじゃないですか。そういう人が、まあ、出てないっていうのも、オリンピック熱狂できてない理由の一つなのかな、みたいな。北島康介さんね、水泳の時とかすごかった印象があんのよ。Qちゃんとか。高橋尚子さんね、マラソンの。あの時はなんかみんな見てた気がするんだけどね。今で言うと誰なのかな？松山英樹さんとかかな？ゴルフで言うと、その知名度が一番高いっていう風になると誰なのかなっていう感じなんだよね。なのでね、ちょっと、遠ざかってはいるんだけれども、誤信が多いらしいね。 審判何やってんだみたいなニュースがめちゃくちゃ目に入ってくるけど、なんか毎回ねこういう大会ものにはつきものではあるんだけど、それにしても多いらしくて、これはまあ由々しき事態というかね、ちゃんとやってんのかね、審判員の人たちもさ、選手同様さ、なんか熾烈な、戦いを繰り広げて勝ち上がった審判がやってんのかね。こう難しいよね。誰がいい審判官って判断する。その審判員がいるというかさ、ね、難しいよね。競技によっても多分、年齢とかも違ってるんでしょうから、審判になれる年齢とかがあったりすると思うから、果たして有能な審判が出てるのかっていう。まずどうやって選ばれてるのかなって考えると、多分国際試合とかを何回も担当しているその累計の数とかが大事なような気はすんのよ。となるとさ、もう単純に審判歴が長い人がその数も増えるから選ばれると思うのね。でもさ、何でしょう、回数こなしてる人が素晴らしいジャッジをするかと言われるといささか疑問で、若手の有望株とかもいると思うのよ、絶対。だから選手でもそうじゃない？ 13 歳、14歳でさ、スケボーの子とか金とか取ってるわけでしょ？そう考えると審判員の中でも、こいつすごいの出てきたな、みたいな。そういう人たちはちゃんと出てんの？若手の有望株は、審判の中での。出てんのかね？出てるんだったら俺全然いいんだけど、これ出てないとすればよ。単純にもう年功序列的な感じになってるんだとすれば、勝つだね、これは。これは、選手並びに、選手の関係者様に代わって言わせていただきます。勝つですね。光る光る光るの勝つが出ました。ちゃんとしてほしいですよね。今なんか VAR とかさ、なんか、一回さ、競技止めてさ、動画とか見れるわけでしょ？そういうのもやった上で誤審出てるって、もう、さすがにこっちが白旗あげるしかないというような感じでしょうね。ちゃんとしてください。審判員、頼むぞ。よろしく。まあでも、日本の選手がね、活躍してるみたいです。いっぱいね、金も取ってるみたいなんで、引き続き金目指して頑張ってください。ね。なんかね、パリオリンピック見てる人は、この競技、ありますよ、みたいなの、教えてくれたら嬉しいけどね。まあここでそういうの聞いてもね、帰ってきたこと全くないんだけどね。一応聞いておきますね。スポーツ好きが隠れてるかもしれないんで、この競技見てくださいって、いつ終わるのかももう把握してないんでね、教えてください。よろしくお願いいたします。でね、前回ね、ヒゲ脱毛の話をしたんだよね、俺。脱毛について、そのコメント来てましたね。ラジオネーム和菓子さんから、ヒゲ脱毛に乾杯みたいなのと同時に、ギフトもいただきまして、本当助かります。ありがとうございます。本当嬉しいですね。これヒゲ脱毛に乾杯っていうことはあれなんですかね、ヒゲ脱毛をしてるんでしょうかね。和菓子さんはいいですよってやっぱことなのかね。やっぱいいんだ。まあ確かにな、時間削れるもんな。そういうとこ考えるといいんだろうなと思うんだよね。まあちょっと後々ね、どうなるかわかんないですけども、少し考えたいとは思いますけどもね。あとレターも届きましたんで読ませてください。ラジオネームヨネヨネのみさん、ありがとうございます。常連の方です。光る光る光るさん、こんばんは。
こんばんは。こんばんはで来ましたか。いつもこんにちはのとこ、こんばんは。
料理料理料理動画見ました。あ、これはね、ちょっと知らない方説明しますけども、YouTube もやっててね、光る光る光るの料理料理料理というね、料理を作ってます。それも見てくれてるという素晴らしい方。来ましたね、新作そうめん会。他の料理も簡単で真似しやすくいいですが、個人的にそうめん会が一番好きです。やっぱこの時期はそうめんに限りますよね。早速真似して作ってみようと思います。100回記念はゲスト呼ぶもよし、生ラジオもよしですね。何かされることを楽しみにしてます。これからも応援してます。ずっと応援よろしくお願いします。ありがとうございますね。いやー、もうすぐね100回目らしいんですよ、このラジオラジオラジオが。あっという間に9月の頭に順調にいけば迎えるらしいんですけれども、何をするのか全くね計画が立っておりません。このままね、しれっと通常会になっちゃうと残念なのでね、何かやりたいという気持ちはあるんだけど、 何しましょうか。まあ、あと数回ね、まだ猶予があるんで、ちょっと考えたいなとは思います。というわけで本日以上にしときましょうか。引き続き暑い日が続いております。水分補給、絶対に忘れないようにお願いします。それでは、近いうち、また会いましょう。さようなら。